先週 TBS テレビだったと思いますが、連続ドラマが一つ終わりし、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、魔の季節というドラマでして、有名な橋田壽賀子さんの作ですね。とても恵まれて過ごしているエリート社員一家のようなんですが、そのいわば専業主婦である奥さんが子育てもだんだん手がかからなくなるようになって、一人で留守をすることを、でご主人の方はそういう時期っていうのは働き盛りですから、仕事が面白くなってもう仕事仕事仕事になってくると、家のことなんか帰りに来てくれてないように見えてくる。そして仕事にはの話に口出すなっていう方針ですから、奥さんの方がどんどん自分はこのまんまではどうなるんだろうという不安に、からこのまんまで一生終わってしまうんです、ある意味でハウスキーピングだけですね、家のことだけで終わってしまうのかしらって疑問を持てるところに、ふっとあるお店割烹をやらないかっていう話が来てですね、そして何でも一生懸命やるタイプの人ですから、それに夢中になってやってることによって、だんだん夫婦の溝がもっと深まっていってですね、ついに離婚をしようということをご主人が言い出すわけなんですが、しかしまあいろいろなことがあって、この今日はドラマの話でありますからあんまり詳しく言う必要ないんですが、結局また元の世話を収まって、奥さんは仕事を辞めて、みんながまた仲良くなっていく、いかにも橋田ドラマらしいエンディングなんですが、その中でですね、誰もがこういう魔の季節っていうのを経験するだろうっていうふうに言っていました。これは男であっても女であっても、このまんまでどうなるんだろうというふうにね、ふっと自分はこんなことのためにだけ生きてきたんだろうかっていうふうに思うような時っていうのがやっぱり訪れて、そういう時にまた間が良くというのか悪くというのか、こう次の展開が起こってですね、それ突き進んでいくっていうふうなことがあり得るだろうと思うんですね。今日のテキストは使徒言行録の8章26節からですが、この使徒言行録の中でですね、いわば一番最初に異邦人に伝道した人の話です。フィリポという。この使徒言行録の構成というのは、エルサレムから始まって、そしてサマリア、ユダヤの全土、そして世界の果てまでという福音が広がっていくっていうね、この8章までのところがエルサレムで福音が伝えられる、で今度は異邦人に向かって伝道が始まっていくという部分なんです。でそこでフィリポという人が主の天使の命令を受けてガザへ下っていく道に行けというふうに言われます。ガザというのは今日でも時々聞こえてきますね。イスラエルの PLO パレスチナのいわばある居住区です。パレスチナの皆さんの方から見るとこう南側の地区の海岸地帯、旧約聖書にもずっと出てきた、旧約聖書でいつもイスラエルの民と対立していたペリシテ人っていうのですが、ペリシテ人の根拠地でもあるんですね。今もってですからパレスチナ人の、一番大事な場所になるエリコと共にですね、ガザへ行くっていう、まずガザそのものが今申しましたようにペリシテ人たちの多いところだから、誠の神を信じようなんていう人がおよそいそうにもないところ、そこへ行く道というのはそこは寂しい道であったんですが、この寂しいという言葉は荒れ果てたというふうにも訳せる、ね、 ここを立って南に向かいという、この南に向かうという言葉は私たちにはちょっと見当つかないんですが、もともとのギリシャ語で言うと正午に、真昼間にっていう風にも訳せる言葉だそうです。真昼間に、もしも真昼間にっていうことだったら、旅行するのにとても暑い、その南の荒れた砂漠の方に向かっていくということですね。そこへ向かっていけというふうに言われるっていうのは、常識的に言えば、なんでっていうことです。しかも寂しいところ、あるいは荒れ果てたところ、そんなところに人がいるはずないじゃないっていうね。そしてしかもガザに行ったって聞く人はいないよ、ペリシテ人だっていうことですね。だから全く無益、取ろうとした見えない、そのことに対してフィリポはすぐ出かけていったとか、私は人生っていうのはある意味で徒労にかけるっていうところがないと、一日一日が消えてしまうような気がするんです。今日も無駄な一日だったなとかね、何をしたんだろうかな、でこれで確実に迫ってくるのは死と老いだけだみたいになってくるとですね、何か意味がない、意味がないっていうふうになるとスランプになるんです。落ち込んでいくんです。だんだんいろんなことをする気がなくなってくるわけですね。しかしフィリポはとにかく出発していった。そうすると檻から出発して間もなくのようですね。とにかく出かけて行ってみたら、檻からエチオピアの女王、神だけの交換で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官になって、交換が馬車に乗っているところに遭遇するというわけですね。このエチオピアっていうのは今日のエチオピアとは違うようなんですね。聖書に出てくる例えばアジアっていうのは、私たちのこの住んでるアジアではなくて、トルコの西部の小アジアであるように、エチオピアっていうふうに書かれているところは、今日のつまりエジプトのすぐ南にスーダン、それからスーダンがあってからその東南にエチオピアがあるんです。また後で世界地図ご覧になってですね、そしてそれをナイル川がずっと貫いてるわけですが、そのスーダンのアスワン、有名なアスワンダムね、アスワンとそれからカルトゥーっていう、そういう地域のにあるヌビア人っていう人種の住んでるその王国らしいです。それをエチオピアと言ったようですが、そのエチオピアの女王、カンダケとこうカタカナで書いてあるんですよ。これは固有名詞じゃなくて、ちょうどこの時代エジプトの王のことをファラオって言いました。昔の訳ではファラオですね。このカタカナで書いてあるんです。つまり役名です。ローマの皇帝のことをカエザルっていうふうに言うように、ですからこのエチオピアの女王のことをカンダケというふうに言ったんですね。その交換で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官、宦官というのはもう説明するまでもなくて、いわゆる去勢手術を受けた人だから、まあはっきり言えば男と女の間のような人ですね。でおそらく女王に伝える人だから、変な男気っていうんですか、ムラムラ、オスの性格が出ちゃ困るというんで、身近に使う、こう人は宦官でなきゃいけなかったんですよね。ところがこの高官がエルサレムに礼拝に来ていた。もう大変大したことですね。もうその時代にすでにユダヤ人がいろんな全世界に散らばっていて、礼拝を守っていたことによって現地の人たちがいつの間にかそういう信仰に入って、エルサレムまで礼拝に行くっていうことはもうかなり決定的にユダヤ教の 教えを信じてそれを実行しているということが言えるわけですね。そしてそのエルサレムに礼拝に行って帰る途中、しかも彼は馬車に乗ってって書いてあるんですが、当時馬車に乗るっていうのは王様かその次くらいの人しかいない。庶民は全部歩きですね。よくて楽だ。馬車に乗っている高官に出会う。そのフィリポっていうのはこの馬車に追いつくわけですから、やっぱりフィリポ自身は馬に乗って行ってたんだろう。これは珍しいことですね。馬に乗って旅行。なぜならばその当時の馬っていうのは大変高価なものですね。一昔前は最高級車キャデラって言ってたんですが、今はまあベンツって言った方がいいんですかね。そのベンツの1000万円クラスのちょっと誰にも手が出ないような最高級車というぐらいの感じで、庶民には縁遠い乗り物ですね、馬っていうのはね。まあ庶民はラクダだったわけですね。しかしフィリポはその馬に乗って、そしてあの馬車に追いつけってこういうふうに示されて追いついてみると、その馬車の上で聖書を朗読していた。王冠の場合には自分で朗読するよりも召使いに朗読させるっていうことの方が多かったかもしれないですね。だから朗読してたっていうんですが、こう読ませて、そしてこう聞いてたんですよね。でその読んでるところがちょうどイザヤ書の53章の7節と8節のところ、それが引用されてるわけですね。この交換がですね、どうぞ教えてください、預言者は誰についてこう言ってるのでしょうか。謙虚にフィリポに教えをこうたんです。フィリポは馬車の上で伝道が始まる。イエスについて福音を告げ知らせた。そうするとちょうど水のあるところに来たので、この宦官が、ここに水があります、バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかというふうに、この言葉というのは当時の教会の洗礼式の式文の一つなんです。洗礼を受ける人がまずこういうふうに言うような。そして皆さんちょっと気をつけてみていただくと、その言葉何か妨げがあるでしょうかというのは36節なんですが、その次は38節にとる妙なこうちょっと十字みたいなのがついてですね、37節がないわけです。37節は使徒言行録の一番最後の付録の部分みたいな、272ページに8章の37というのが出ておりまして、フィリポが真心から信じておられるなら差し支えありませんと言うと、宦官はイエス・キリストは神の子であると信じますと答えたというのが、これなんでこっちに脇に出されているかというと、ここの37節はもうほぼ学者の一致した意見では後から付け足したものというふうになる。ですからそこははるからしいんですが、なぜ後から付け足したっていうふうになるかというと、水があります、バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかっていう、そういう言い方っていうのはもう当時の洗礼式の式文の言葉そのまんま。そして省かれた37節はもうまさにそのまんまなんだ。だから補足してここに入れたに違いないいうふうになったわけですね。あまりにもできすぎてですね、当時の洗礼式ではこういうふうに言って洗礼式が行われています。いずれにしてもですね、ここで全く無駄と見えるようなことに出発したフィリポがえらいどでかいことにぶつかる。しかもここでエチオピア人の宦官って書いてあるんですが、旧約聖書の伝統では新命記の23章の2節っていうのはもう後でご覧いただいたんですが、 そういう抗がんを取ったものとかですね、生殖器を切り取ったものは礼拝に参加してはいけないって書いてあるんです、人間じゃない、そういう決まりだった。だから普通のユダヤ人であれば、観覧いるだけでもうはっきり差別して相手にしないところなんですが、そこでルカがわざわざですね、観覧が救いに預かったぞっていうね、ユダヤ教の掟では相手にされない、その観覧が救いにまず預かった、異邦人の中で救われた一番最初の人だけど、使徒言行録では最初の異邦人伝道をしたという人はペトロということになっている。どうもエルサレム教会が全ての中心である、その最高指導者がペトロという見方をこのルカは受け継いでるんですね。ですからフィリップは影の人になったんです。だけど私は今日このストーリーそのものの中からですね、先ほど申しましたようにフィリップが自分の判断で行けば、まさかこんな無駄な、しかもお金ない、恐ろしい、で自分の常識で考えたらおよそありそうもないね、馬車が走っていて、そこにこともあろうにエチオピアの観覧が聖書を読んでいる、そしてとっても求めている人がいたなんていうことは分かるはずなんですね。だけどそういう人と出会う、この使徒言行録はそれをしたのは主の霊である、つまり神様がそれを成した。この使徒言行録は終始一貫聖霊が主役だということを言っている。そのために聖霊行伝という人もいるぐらいですね。聖霊に従っていくときには無意味に見えること、徒労に見えることが徒労ではなくなるということを示していると思うんですね。聖書の中で最も徒労にかけた方がイエス・キリストです。自分の死ぬ時にあれだけ力を込めて教えた弟子たちは全然分かっちゃいない、心情的にも甘えっぱなし、だから一番深刻な、起きてて一緒に祈っててくれよっていう、あのゲステマナの祈りの時にだって居眠りしてるぐらい、もし私だったらもう蹴飛ばして騒ぎまくってると思いますね。なんていうことだってね、いう状況。そして最後にそのまま十字架につけられて神様にも捨てられたという、そういう中で、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと叫んで地上の命を終わられるイエス・キリスト。しかしイエス・キリストは死に至るまで、十字架の死に至るまで従順であられる。なる神です。創造者。聖書で一貫して主張していることは、私たちの判断じゃなくて創造者に従順であるかどうかということが問われていて、で私たちの判断ですごく意味があるとかないとか、大成功だねとか失敗だねっていうふうなことをはるかに超えている、そういう意味でイエス・キリストの生涯は大失敗の生涯としか言えないかもしれない、不運で不幸な生涯かもしれない、だけどイエス・キリストは父なる神に従順であり続けられたわけですね。そのことを今日は第一終日ですから生産式が行われるんですが、その徒労にかける勇気が 与えられる式が生産だと。なぜならば、トローに生き抜かれたイエス・キリストに預かる時だからですね。ちょうどこういう時にですね、教団出版局から、まあ、私の大好きなルドルフ・ボーレンという先生の説教集が6月25日の日付で湯気が出てるぐらいの本だったんですが、それを早速ちょっと読んでみたら、このボーレン先生が生産のことに触れておられる。私はとっても大きな、なんて言いますか、刺激を受けました。生産式ではですね、今日もこれから読まれるわけですが、この聖帝の言葉というのがございます。その聖帝の言葉はですね、最後に、だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです、という言葉でもさ、その前にイエスが言われた言葉として、私の記念としてこのように行いなさい、という言葉をまずパンを裂いた時に言われ、次に杯を渡す時に言われ、私の記念としてこのように行いなさいって二度も言われて、記念とするという言葉は、私たちが普通に日本語で使う記念するというのとちょっとニュアンスが違うんですね。ただそういうことがあったことを忘れないようにしようっていうことだと思うので、このギリシャ語ではアナムネーシスという言葉を使うんですが、ただ歴史的な事件を追憶するだけじゃなくて、その時にあったことが今もあるのだということを確認しなさい。これが記念です。だから記念としてこれを行えっていうのは、今同じことが起こっているっていうことを知りなさいっていうことですね。それがこのパンを食べる、そして杯を飲むという行為において行われるわけなんですが、ここでイエスの体と私たちの体の交換が起こるんです。あなた方のため、それは一つはこの十字架に死ぬ、そしてもう一つはよみがえる。だから私たちがそのパンを口にして噛むときにですね、まず私は死ぬ、今日までの私は死んだということ、そしてそのパンを味わっているときに、しかしこの体はよみがえった、新しく生まれた、そのことを自分で確認するんです。自分で噛むことを通して、口に入れることによって味わう、私の体はもはや私のものではないということを、その噛みしめることを通して確かめるんです。その次、杯も同じようにして言われた、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の血、杯を口にするときに、旧約聖書の習慣で契約には血がつきものだったんです。だから私たちはなんかね、体を食べる、血を飲むってすごい、だからちょっと外から見ると残酷に見えるね、食人人種か、人間を食べる人種か、クリスチャンみたいに言われるかもしれないけれども、杯を口にするときそうじゃなくて、契約を結んだときに必ず動物を裂いて血を流して、もしもその契約に違反したらこのようになって構いませんということを契約の当事者が確認して間を通り抜ける、これが旧約聖書の時代の契約の仕方だ。私がその 契約の血を流してるということは、お前は私のものだということを私が契約してるぞ。だから神の契約に入っていったこと、血を口に、杯を口にするっていうことにおいて、より確かな神の契約、私の契約じゃない、神が契約してくださってるっていうところにしっかり立つ。そして最後に、だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むときに、主が来られるときまで主の死を告げ知らせるのです。ボーレス先生はここに二つの時が出てます。一つは主が来られるときまで、もう一つは主の死。なぜこの主が来られるときまで主の死を告げ知らせるのですってね、こんな言葉なんでだって思われるかもしれませんが、一つは主が来られるときまでっていうのは、しばしば申し上げましたようにキリストイエスの日、私の用語で言うと完成と発表の日、究極の、つまり天地創造に始まって最後に完成する時。そしてフィリピの信徒への手紙ではパウロは、あなた方の中に働きかけて良い技を始めになった方がキリストイエスの日までに成し遂げてくださるということを確信しています、というふうに。キリスト者のゴールはキリストイエスの日なんです。死ぬ時じゃなくてね、キリストが再びおいでになる時、その時に、その時が決まりなんであって、その時に完成するんであって、私たちの死んだ時に完成してるかどうかは関係しない。キリストの生涯がそうであったり、主が来られる時までっていう時に、最後に私たちがパンを噛み、杯を口にすることを通して、私たちのゴールはキリストイエスの日だということを確認する。そして主の死を告げ知らせるのです。主が死んだということは、つまり私の言葉で簡単に言うと、徒労にかけたというふうに、主の死、無駄に見えるね、罪人のために死んだに過ぎないキリストの生涯としか見えない。しかしその無駄に見える主の死は、たっといたっとい永遠の命の礎だった。だから主の死を告げ知らせるっていうことは、私たちも無駄にかけていい、どれが意味があるとかないとか、そんなこと一切関係ない。キリストがそうだった、神が契約してくださってるじゃないか、だったら顔を上げて、無駄になるなら無駄になろう、人に蔑まれるなら蔑まれていい、そして死ぬなら死んでいい。なぜならば私たちのゴールはキリストイエスの日だからです。そのことを確認するのが聖餐だというわけですね。私は本当に聖霊の導きのうちにあるなと思って、この本を手にしたのがほんの2日前ですから、でも気になってすぐ電車の中で読み始めてみて、とっても心を動かされ、今日はその聖餐の徒労にかける儀式をこれから一緒に始めたいというふうに思います。お祈りしましょう。御父上様、この価値もないもののために主イエスは命を捨ててくださいました。そして、しかもよみがえりの体と私たちの体とを交換してくださること、しかもご自身の血をもって契約していてくださることを感謝をいたします。 私たちがどんなにちっぽけなところで右往左往しているかを今改めて思います。使徒言行録のあの素晴らしい教会の発展はこのキリストと共に徒労にかけた人々の働きを主が読みされて主ご自身が成したもうたことによって起こりました。私たちも大きな街道建築という課題を与えられていますけれども、まず不可能なことに圧倒されるのではなくて、共に徒労にかけた主キリストに習って、そして自らの徒労を惜しまないで歩んでいくことができる勇気をいつも持たせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。